一生懸命YouTube を見て完璧なターンアウトを練習しているあなた、もしその努力がですね、上達するどころか、あなたの膝や股関節を永遠に壊してしまう時間爆弾になっているとしたら、どうしますか？
いやー、それは本当に怖い話ですよね。
怖いですよね。実は今日、大人からバレエを始めたあなたにとって、少し耳の痛い、でも絶対に知っておくべき衝撃的なデータからお話ししなければならないんです。
避けては通れない現実ですね。
なんとですね、日本のバレエ教師の 86% 以上がバレエ教授法、つまり教え方のルールを体系的に学んでいないという現状があるそうなんです。
そうなんですよ。この数字は非常に、重大な意味を持っていまして、
はい。
生徒であるあなたはバレエを習っているつもりですし、先生もバレエを教えているつもりかもしれない。
ええ。
でも教える側に体系的な知識がない場合、その中身っていうのは本来のクラシックバレエとは全くの別物になっている危険性があるんです。
まさかバレエを習っているつもりが、実は全く別の動きをさせられていたなんて、想像するだけでゾッとします。
そうですよね。
今回はこの問題に正面から取り組んでいる専門家コミュニティ、大人バレエのお悩みバスターズの膨大な講義アーカイブや議論の記録を情報源として深掘りしていきます。
はい、とても重要なテーマだと思います。
ネット上にあふれるその無料情報とどう付き合うべきか、そしてあなたの大切な時間と労力、何よりあなたの体を守るためにどう情報をフィルターにかけるべきかを探っていきましょう。
よろしくお願いします。
よし、これを紐解いていきましょう。
はい。
でも、まずその 86% の先生が教授法を学んでいないっていう事実なんですけど、
ええ。
どうしてそんなことが日本のバレエ界でまかり通ってるんでしょうか？
その疑問を解くにはですね、そもそもバレエという芸術がどのようにして作られてきたのかっていう歴史的構造的な背景を知る必要があるんです。
歴史的な背景ですか？
ええ。本来のクラシックバレエの教育、例えばロシアのワガノアメソッドとか、フランスのオペラ座メソッドなどはですね、
はい、よく聞く名前ですね。
誰でも習えるお稽古事として作られたわけじゃないんですよ。
え、違うんですか？
はい。国家が支援する極めて厳しいオーディションを勝ち抜いた、バレエを踊るための適性を生まれつき持った若い生徒のためだけに作られた、いわば英才教育のシステムなんです。
なるほど。バレエを踊るための適性ですか。具体的にはどういうことでしょう？
一番わかりやすいのが骨格ですね。
骨格。
ええ、バレエの基本であるターンアウト、つまり足を外側に開くことなんですけど、これは股関節の骨の形とか可動域が大きく関わってくるんです。
生まれつきの要素が大きいんですね。
そうなんです。伝統的なメソッドっていうのは、最初から股関節が外に大きく開く骨格を持っているということを前提条件として作られているんですよ。
なるほど。
その上に上半身の引き上げとかジャンプの技術を構築していく、そういうマニュアルなんですね。
ってことは、前提となるハードウェアが最初から指定されているソフトウェアみたいなものですね。
まさにその通りです。素晴らしい例えですね。
でも、ちょっと待ってください。日本の大人バレエの環境って、そういう厳しいオーディションなんてなくて、誰でも扉を叩けばレッスンを受けられるじゃないですか。
ええ、そうです。
私はそのオープンさって、日本のすごく良いところ、魅力の一つだと思うんですけど。
おっしゃる通りです。誰でも芸術に触れられるというのは本当に素晴らしいことだと思います。
ですよね。ただですね、ここに恐ろしい罠があるんです。
罠ですか？その前提条件の大きな違いを完全に無視して、プロ向けの伝統的なメソッドの正しさだけをそのまま大人の身体に当てはめようとするとどうなるか。物理的に無理が生じるんですよ。
物理的にどういうふうに無理が生じるんですか？ちょっとメカニズムが知りたいです。
例えばですね、股関節の可動域が狭い大人の生徒さんにメソッドの完成形だけを見せて、もっと足を開いて180度にしてと指導したとしますよね。
はい、よくある風景な気がします。
そうすると、生徒さんは真面目ですから、無理に足先だけを開こうとするんです。
ああ、なるほど。
するとどうなるか。股関節が開かない分、その下の膝の関節をねじって開こうとしてしまうんですよ。
うわー、膝をねじる。
膝は本来前後にしか曲がらない関節ですから、そこに横方向のねじれ、トルクが加われば半月板とか靭帯を激しく損傷してしまいます。
うわー、聞いているだけで膝が痛くなってきました。
本当に危険なんです。
つまり、教授法を根本から学んでいない先生は、 なぜこの生徒は足が開かないのかという解剖学的なメカニズムやメソッドの前提条件を知らないから、ただ形だけを押し付けてしまうんですね。
そうなんです。
そして真面目な生徒ほど怪我をするということですね。悲しすぎます。
本当にその通りです。そしてなかなかうまく踊れないとか、どこかが痛いと悩んだ生徒さんたちが次にどうするかというと、向かう先がインターネットなんですよ。
ああ、わかります。私も絶対やりますね、それ。
やっちゃいますよね。
ターンアートを広げるストレッチとか、ピルエットが回る裏技みたいな、YouTube の動画を検索して、必死に自分のレッスンに取り入れようとするはずです。
ええ。
向上心があるからこその行動ですよね、これって。
もちろん、その熱意自体は本当に素晴らしいものです。でもですね、
はい。
大人バレエのお悩みバスターズの専門家たちが、最も強く警鐘を鳴らしているのが、まさにその部分なんですよ。
そうなんですか？
ネット上の無料情報の多くはどのメソッドに基づいているのか、あるいは誰を対象としているのかが明示されていない単なる断片的な情報に過ぎないんです。
なるほど。これちょっと料理に例えるとすっごくわかりやすいと思うんです。
ほう、料理ですか？
はい。あなたは今最高のフランス料理のフルコースを作ろうとしていますと。
ええ。
でもレシピの全体像を知らないから、インスタグラムで見つけた中華料理のスパイスとか和食の隠し味が美味しそうだからといって適当に鍋に放り込んでいる。
ああ、なるほど。
結果的に何の料理か全くわからなくなるようなものですよね。
その料理の例え非常に面白いですし適応しています。ただバレエの場合はですね、
はい、
味が変になるだけでは済まないのが本当に恐ろしいところなんです。
味が変になるだけじゃない。
バスターズではこの現象をデパチカのつまみ食いと呼んでいるんですが。
デパチカのつまみ食い、いいネーミングですね。
料理なら美味しくないで済みますよね。でもバレエで異なるメソッドのパーツを混ぜ合わせると物理的に体が壊れるんです。
体が壊れる？ただの変な癖がつく以上の問題なんですか？
はい。なぜかというと、それぞれのメソッドは全身の使い方が緻密に計算された一つの言語だからです。
言語ですか？
ええ。例えばロシア派は大きなジャンプやダイナミックな動きを重視していて、重心の置き方や背中の使い方がそれに合わせて構築されています。
なるほど、ダイナミックさですね。
一方でフランス派は足元の速く細やかな動きとかエレガンスを重視していて、重心の引き上げ方がロシア派とは微妙に異なるんです。
ということは、
もしあなたが上半身はロシア派の使い方をしているのに、足の動かし方は YouTube で見たフランス派の動画の真似をしたらどうなるでしょうか？
うわぁ、上半身と下半身で違う言語を話してる状態になるってことですか？
そういうことです。上下で身体の引っ張り合いが起きて、関節に相反する負荷がかかってしまうんです。
それは痛めそうですね。
正解を知らない生徒がネット上の右も左もわからない断片的な情報を寄せ集めてつなぎ合わせようとすることは、極端に言えば毒を飲んでいるのと同じなんです。
うわ、毒ですか？それは怖いです。どんなに有益な情報であっても、自分の学んでいるメソッドの文脈から外れていれば毒になり得るんですね。
そういうことです。
でも、ちょっと厳しいことを言うようですが、
はい。
大人から始めて、週に1回とか2回レッスンに通う趣味の生徒が、プロみたいに一つのメソッドを最初から最後まで体系的に学ぶなんて、現実的に可能なんでしょうか？
時間的にも体力的にもちょっと無理がありませんか？
もちろんプロと同じ運動量をこなす必要はありませんよ。
あ、そうなんですね。ここで重要なのは文脈の一貫性なんです。
文脈の一貫性。
大人バレエお悩みバスターズもこのメソッドだけが正しくて他は間違っているみたいに特定のメソッドを否定しているわけではないんです。
はい。
大前提として一つのメソッドのルール、つまり文脈に沿って学ぶことを推奨しています。
なるほど。
だからこそ混乱を避け、怪我を遠ざけるための最短ルートは特定のバレエ教授法をしっかりと学んだ教師から学ぶことだと結論付けているんです。
自分の中にロシア派ならロシア派、 RID なら RID という基準となる物差しを持つためですね。
まさにその通りです。
でも日本の現状を考えると、私の先生はどのメソッドを教えているんだろうと疑問に思っても、先生に直接教授法を学んでますかなんて怖くて絶対に聞けないですよ。
まあそれはそうですよね。なかなか聞きづらいと思います。
そういう場合、大人の生徒はどうなって自分の身を守ればいいんでしょうか？
そこが非常に悩ましい現実なんです。だからこそ生徒自身の意識改革が必要になってきます。
意識改革ですか？
ええ、 先生にお任せではなくて、自分自身が学んでいる、あるいは自分の好きなメソッドについて詳しくなり、バレエリテラシーを高めていくことが求められているんです。
生徒自身が賢くなるしかないと。
ええ、生徒自身が、あ、この YouTube の動画はロシア派のアプローチだな、今の私の教室の教え方とは違うから取り入れるのはやめておこうとか、
はいはい、
これは今の私のレベルにはまだ早いなと判断できるフィルター、つまりリテラシーを持つことが地道に見守る最強の盾になります。
リテラシーが盾になるんですね。
そうなんです。そしてリテラシーの高い大人の生徒さんが増えれば増えるほど、ちゃんとした教授法に基づいたレッスンを受けたいという需要が高まりますよね。
確かに。
結果として日本のバレエ界全体の教育環境の改善にもつながっていくとバスターズは認識しているんです。
なるほど。業界全体を良くしていくことにもなるんですね。リテラシーが盾になるのはすごくよくわかりました。
はい。
でもちょっと待ってください。先ほどの話と照らし合わせると大きな矛盾にぶつかりませんか？
ほう。どのような矛盾でしょう？
さっき、伝統的なメソッドは厳しいオーディションを通過した骨格の持ち主のために作られているから、大人にそのまま当てはめると怪我をするって言いましたよね。
ええ、言いましたね。
なのに正しいメソッドを体系的に学んだ先生に習えというのは、結局大人の体には合わなくて怪我をするんじゃないですか？
素晴らしい指摘です。まさにそこが日本の大人バレエが抱える最大のジレンマであり最大の課題なんですよ。
ですよね。じゃあオーディションを経ていない大人の体にどうやってその素晴らしいメソッドを落とし込めばいいんですか？
それを解決するためには伝統的なバレエ教授法だけでは足りないんです。2つの新しいアプローチが必要不可欠だとされています。
2つのアプローチ。
はい。1つ目はメソッドが要求する動きに少しでも身体を近づけるための身体作りです。
身体作り。
ええ、解剖学に基づいたコンディショニングや必要な筋肉を目覚めさせるトレーニングですね。
なるほど。メソッドを踊るための器を大人の体に合わせて少しずつ作っていくわけですね。
そうです。そして2つ目が、伝統的な指導内容を日本の大人の生徒さんが安全に学べるようにアレンジ、あるいは翻訳することです。
翻訳ですか？
ええ、本来はここまで開くのが理想だけれど、大人の骨格ならこの角度を維持しながら正しく筋肉を使うことを優先しましょうというようにですね、
はい、
メソッドの本質を損なわずに現実の体に歩み寄らせる作業です。
なるほど。メソッドを大人の体に歩み寄らせつつ、大人の体もメソッドに歩み寄らせる、両側からトンネルを掘っていくような感覚ですね。
まさにそんな感じです。
でもその翻訳や大人向けの身体作りって、昔からあるバレエ教授法という教科書には載っていないんですよね。
その通りです。伝統的なバレエ教授法の範疇外であるため、歴史的に確立された絶対的な模範解答が存在しないんですよ。
うわぁ、模範解答がない。
誰も正解を知らなり地図なき公開なんです。先生にとっても生徒にとっても完全な手探り状態なんですよね。
そんな状況の中で、一個人の大人の生徒がネットの海を漂って試行錯誤しながら自分にとっての最適な答えを見つけ出すなんて、
はい、
途方もない作業で事実上不可能じゃないですか。
だからこそ大人バレエのお悩みバスターズのような場が立ち上がったんです。
ああ、ここでつながるんですね。
はい。バレエ教師だけでなく、解剖学の専門家、国家資格を持ったトレーナーなど、各分野のプロフェッショナルがそれぞれの知識と現場での経験を持ち寄っているんです。
専門家の集団なんですね。
ええ、多角的な視点から大人のための翻訳を議論しています。
なるほど。
生徒の皆さんは疑問を持った時や壁にぶつかった時に、このコミュニティをヒントを得る場として、また溢れる情報を精査するための情報のフィルターとして活用してほしいというのが彼らのメッセージなんです。
なるほど。一つの正解を押し付けるのではなくて、専門家たちの議論の中から自分の身体に合ったヒントを見つけ出す場所なんですね。
そういうことです。
そして今は本当に素晴らしい時代になりましたよね。バレエのレッスンも大人の身体作りのためのパーソナルトレーニングもオンラインで受講可能な時代ですからね。
ええ、本当に便利になりました。地方に住んでいて近くに教授法を学んだ先生やバレエ専門のトレーナーがいないという方でもですね、
はい、
環境や場所に縛られず質の高い専門家と直接つながることができますからね。
オンラインのシステムを適宜活用して身体作りを行いながら、バスターズのようなコミュニティで知識の答え合わせをしていく、これが現代の大人バレエにおける最強のサバイバル術と言えそうですね。
間違いないと思います。
さて、今回の深掘りいかがだったでしょうか。SNS にあふれる断片的な無料情報に振り回され、 デパ地下のつまみ食いをして身体を壊してしまう危険性。
ええ。
それを避けるためには、自分が学んでいるメソッドの文脈を理解し、ジミラのバレエリテラシーを高めること。
はい。
そして同時に、大人の身体に合わせた翻訳と身体作りを並行していくことの重要性が見えてきましたね。
そうですね。大人の身体でバレエに挑戦するということは、決して子供の劣化版をやることではないんです。
子供の劣化版ではない、いい言葉ですね。
前提条件が違うからこそ、知性を使い、正しい知識という武器を身につける必要があるんです。
はい。
情報の波に飲まれるのではなく、自分に必要な知識を選び取る力を養うこと。それが怪我なく長くバレエを楽しむための鍵となります。
うん、
あなたのその探求心と情熱は必ず美しい踊りへと結実するはずです。
本当にそう思います。最後にあなたに一つ問いかけさせてください。今日お話ししたようにバレエの歴史はこれまでずっとオーディションを勝ち抜いた選ばれた身体を中心に作られてきました。
はい、それは揺るぎない事実です。
でももしあなたが自分の身体の特性という現実を深く理解して正しいメソッドという理想との間を知性と工夫で賢く橋渡しできたとしたらどうでしょう。
素晴らしいことだと思います。
あなたが大人になってから歩んできた豊かな人生の経験、酸いも甘いも噛み分けたその表現力、そしてそのバレエ向きではないかもしれない身体と丁寧に向き合い乗り越えてきたからこそにじみ出る伝統という枠を超えたあなただけの新しいバレエの魅力、
ええ、
それが実はそこには眠っているのではないでしょうか。
きっと見つかるはずです。
次にレッスンで鏡の前に立つとき少しだけ思い出してみてください。知識という武器を手に入れたあなたのバレエの旅はここからさらに圧倒的に面白くなりますよ。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。